岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は東日本大震災を振り返るというテーマで、岡山県危機管理課の杉本亮介さんにお話しいただきます。杉本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日3月11日は東日本大震災が発生した日です。発生から14年が経ちますが、改めて東日本大震災とはどういった地震だったのか教えてください。
はい、東日本大震災はマグニチュード 9.0 を記録し、観測史上最大規模の地震となりました。東北地方を中心に震度7や6強を記録し、死者はおよそ2万人、行方不明者は2500人余りと甚大な被害が発生しました。
はい、
その被害のほとんどが津波によるものであったことが大きな特徴です。福島県相馬市では 9.3 メートル以上もの津波が押し寄せました。犠牲となられた方々のご冥福を祈って、地震が発生した時間である本日14時46分に県庁内では黙祷することとしています。ところで中村さん、
はい、
人が避難行動を取れなくなる津波による浸水の深さはどのくらいだと思いますか？
そうですね、まあ、私の胸元あたりだとして1メートルぐらいでしょうか？
実は30センチメートルでも動けなくなるとされているんです。
そうなんですね。30センチで避難行動が取れなくなるということは、本当に早めの避難が大切になってきますよね。
はい、
他に地震が発生した際などの津波から命を守るためにできることはありますか？
はい、揺れを感じたときは直ちに海辺から離れ、より高い安全な場所へ避難することが大切です。
はい、
東日本大震災により、岩手県の大船渡市ではわずか30分程度で8メートル以上の津波が押し寄せました。このため津波に飲まれたり津波による浸水で動けなくなる前に素早く避難することが非常に重要です。岩手県釜石市のある小学校と中学校の生徒およそ570名は、普段の防災教育や訓練を生かし、高台にある建物に素早く避難したことで全員命を守ることができました。
津波てんでんこと言われるものですよね。まあ、素早く高いところへ避難することが何よりも重要ということですね。
はい、ハザードマップなどで危険な場所や避難場所をあらかじめ確認することや、家族で避難経路を話し合うことでより素早く避難できるかと思います。
事前の備えも大切ですよね。ではハザードマップはどちらで見ることができますか？
はい、各市町村にお問い合わせいただくか、インターネットで岡山県防災マップと検索していただくことでご覧いただけます。
岡山県防災マップですね。それから津波以外に地震について気をつけるべきことは何かありますか？
はい、東日本大震災を含む過去の大地震では家屋の倒壊、落下による被害が発生しており、住宅の耐震化や家具類の固定、配置の工夫などの備えが必要です。家具類の固定、配置の工夫についてどうすればよいかわからないという方は、岡山県のホームページに掲載されている桃太郎の防災という防災ガイドブックをご覧ください。
はい、防災ガイドブック桃太郎の防災をぜひご確認いただきたいと思います。では最後に杉本さんからラジオをお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、東日本大震災の教訓を生かし、発災時に取るべき行動や注意すべきことを把握したり、地震への備えを行い、ご自身やご家族の身を守りましょう。岡山県危機管理課の公式 X 岡山県防災では防災情報を定期的に発信しているので、ぜひご覧ください。
はい、今朝は東日本大震災を振り返るというテーマで、岡山県危機管理課の杉本亮介さんにお話しいただきました。杉本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて岡山県立博物館からテーマ展開催のお知らせです。県立博物館では今月20日から5月6日まで、注文打ち、武将のために作られた刀を開催します。注文打ちとは、主に武将やその家臣の注文に応じて作られた日本刀を指す言葉で、現代のオーダーメイドに相当します。大量生産品とは異なり、より優れた技術や材料をもって一振りずつ念入りに鍛えられた注文打ちは、武将たちにとっても刀工たちにとっても特別なものでした。この展覧会では戦国時代の岡山で長船派の刀工が武将たちのために作り上げた注文打ちを展示するとともに、 注文主であった浦上氏や宇喜多氏についても取り上げ、刀鍛冶と戦国武将とのつながりをご紹介します。詳しくは岡山県立博物館、電話 086-272-1149、 086-272-1149 までお問い合わせください。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。